建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの、まあ、120選建築120選のシリーズということで、今回はですね、村野東吾さんの日本生命日比谷ビルを取り上げて、レビューしていきたいと思いますね。でこの南研究室のデザインレビューっていうのは今年から、建築20世紀の建築120選、まあ、代表作マスターピースと言われている建築作品傑作120を選んで、まあ、それを順番にレビューしていくというふうな形に変わりました。で、まあ、これまで例えばチャールズ・レニー・マッキントッシュとかル・コルビジェとかあるいはミス・ファンデル・ローエの作品というものをこう、まあ、取り上げてきたんですけども、まあ、20世紀のいろんな時代をですね、時代と場所をこう横断しながら、まあ、これはと思う作品を、まあ、研究室の学生の人たちと一緒にこう取り上げていくというような形にしているんですね。で今日出演してもらうのは研究室の鈴木大輔君とそれから内山洋介君ということで、まあ、じゃあ一言ずつ自己紹介をします。じゃあ鈴木君からね。
南研究室修士1年の鈴木大輔です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
南研究室学部4年の内山です。よろしくお願いします。
はい、で今日はね、この日本生命日比谷ビル、まあ、設計をした建築家村野東吾さんなんですけども、まず2人ともこの作品知ってましたか？どうですか？知ってたの？
なんか新建築とかでたまに出てくるんですけど、うん、割とちょっと難しいので、劇場内の絵を調べられてる写真はいくつか見ることがあっていて、うん、まあ、それは知っていたんですけど、
うんうん、なるほど。じゃあ村野東吾っていう建築家のことを知ってました？どうですか？
はい、何とか知った名前ですよ。
どういう感じだと思いました？どういうイメージっていうか、そこまではなかなか分かんない。ま
あ、素人発言ですけど、まあ、すごくなんか、造形的なというか、まあ、すごく特徴のある、うん、なんか富山の石の塊みたいな美術館があって、うん、あれとか、まあ、結構そういう有機的な作品がすごく非常に多いなっていう印象としたり
して、うんうんうんうん、そうだね。少しこう有機的なね、あるそのデザインモチーフっていうか曲線を多用したような、まあ、建築空間、内外にわたる建築空間っていう風なイメージってちょっとあるんだけど、まあ、それだけではないんですけどね。で、このまずですね、村野東吾さんっていうのはどういう建築家かっていうところからちょっとまあ話をしておくと、まあ、この人は1891年に、佐賀県で生まれた人で、まあ、早稲田の建築家が出たんですけども、まあ、意外とこの人も結構遅咲きの人でですね、1929年に、まあ、事務所を開設したっていうことが38歳ぐらいの時かな、38歳ぐらいの時に事務所を開設したんだけど、この人がすごいのはものすごいこうなんか遅咲きの建築家なんだけども、長生きした建築家で、本当にこう有名なのは死の直前まで、前日まで仕事してたと言われてるんですね。まあ、そういう意味ではフランク・ロイド・ライトなんかとちょっと似てます。92、3歳ぐらいまでもうギリギリまで仕事をしていて、要するにその38歳でデビューっていうことは、まあ、決してそんなに早くないんだけど、しかも戦争を挟んでいたから、まあ、戦時中っていうのはあんまり仕事もまあ基本的にできなかったわけですよ。だから本当にまあ50、60になってね、仕事をしてね、僕は原博先生からも聞いたことがあるんですけども、60歳過ぎてからマルクスの資本論とかを読み始めたりとか、すごくこう勉強熱心な方だったらしいんですよね。でやっぱりね、基本的には商業建築がすごく多いんですよね。プリンスホテル系、箱根プリンスホテルとか、それから京都の宝ヶ崎プリンスホテルとかね、まあ、この日比谷生命ビルも、まあ、ある意味企業 の、 その、まあ、建築なんですけども、まあ、そういうようなものがある一方で、まあ、いくつか例えばその、まあ、教会とかですね、それから市民会館なんかもいくつか作ったりしてますね、うん、僕もいくつか見ましたけどね。でこの日本生命日比谷ビルっていうのは、まあ、何よりもその内部空間の劇場のインテリアがすごく有名なんですが、これはまあ、着工したのが1959年で、出来上がったのが1963年です。63年で、中にですね、座席数が1330の、まあ、本格的な劇場があるんですけども、それと同時に、まあ、生保会社、生命保険の会社のオフィスも同時にその併設されているというふうな、まあ、複合建築ですよね。でこれ外部はこれ御影石、外部は御影石がこう、まあ、対応された非常にこうクラシカルな古典主義的なそのファサードになっているんですけども、この劇場の内部空間がすごくて、まあ、天井にこうアコヤ貝がこう2万枚使われたというふうにこう言われていて、でそれからその壁にはですね、このガラスモザイクのタイルが一面にびっしりと敷き込まれていて、あたかもその海の底のような、もっと言うとその何かこう生物の内部空間のような、内臓のような非常に何かこう 特徴的な有機的な、インテリアが実現されているんですね。でまあ、これはあの村野東吾さんが本当に何かこう一つ一つ図面を何回も書き直しながらで現場っていうものをいろいろ見ながら非常に大きな模型を作ってその模型の中に入り込みながら本当に一つ一つあたかも手作りのような形で、設計していったって言われている。もう本当に こだわりを、追求したようなあの建築空間になっていて、非常にクラシカルなその建築の外観の中にですねこういったそのもう内蔵的な非常に有機的なオーガニックなインテリアがこう、まあ、実現されているっていうのはすごくその対比としても面白いっていうふうにこう思われますね。内部と外部との非常に劇的な対比っていうものが実現された建築になっています。でね、まあ、この中でこの人 の、まあ、あのトム・ブラノさん その作品としては例えばその今はそのなんだろうビッグカメラになっているその、まあ、日比谷の、読売会館であるとかそれからさっきその鈴木大志君が言ってるけども谷村美術館とかねそれからまあ広島の世界平和記念堂、まあ、これはコンペもともとコンペだったものがいろいろ二転三転して村野東吾さんが設計するっていうようなこう経緯があったんですけども世界平和記念堂などがあります、というふうなところなんですがじゃあまあ少しずつね大輔君と内山君にそのあのコメントをしてもらいたいなと思うんですが、まあ、じゃあ大輔君が何か言ってみるか鈴木君どうですかこの建築
そうですねうまく語れるかわからないまあ語るに難しい建築だって、うんまあ、そのなんか本読んだ時に熊さんもおっしゃっていたと思うんですけど、うん、なんかその、まあ、その外観なんですけども、まあ、すごく、うん、あの石が使われているんですけど、まあ、それがすごく、まあ、表層的にまあ使われているというか張り物に使われて、まあ、いるっていうところがあってで、まあそのうん、結構、まあ、レンガが積まれた石が積まれたようなデザインなんですけど、まあ、それが意外と隙間がなくて、うん、なんかそのレンガって多分あのコンクリートを間を積んでいくんですけども、うん、隙間がないっていうのがすごく逆に日本的なちょっとデザインだなっていうふうな印象が受けました、うんでまあ、内部空間はまたそのすごく有機的なんか、ホームページで誰か見た時に、うん、なんか粘土でこの空間を下地したみたいなことを聞いたんですけども、うんうんでまあ、その内装と外装をすごく見ていて、うん、なんかそのすごく商業建築、まあ、やられているという話だったんですけども、うん、それがすごく表面的な表層的に終わってくるんじゃなくてなんかすごく厚みのあるなんか商業建築だなと思っていて、まあ、それがなんか100、まあ、すごく長い間ここに立った理由なのかなという感じがつまり印象としてあります。
うん、そうだね。まあね、これ本当にあのなんだろう今ここに村野東吾さんの建築の、まあ、資料がいくつかあるんですけども内部が非常にこう有機的であるし曲面で壁が構成されているし非常にこう一体感があってね。で、あのアコヤ貝とかそのガラスモザイクのタイルがびっしりとその敷き込まれているからなんていうか本当に細かいそのドットのような粒のようなものが壁に張り付いていてそれがもう圧倒的な印象を与えるんですよね。そこに何かこうなんだろうその間接照明の、ね、光であるとかライトが非常にこう印象的にこう埋め込まれていて、まあ、劇場空間としてはすごくこう面白いっていうかね。例えばドイツ表現主義の中にはそのハンス・シャローンのようにある種その非常に有機的なその空間を作っている事例っていうのがすごくあるんですけども、まあ、それとは異なった空間がすごく生まれている。でちなみにそのハンス・シャローンのベルリン・フィルハーモニーも1963年です、まあ、ここにちょうど今資料があるんですけどね。これはあの有機的とは言っても直線的に構成されているので複雑であるとは言っても、まあ、ある意味その非常に幾何学的に作られているっていうふうな印象があるんですけどもこの村野東吾さんの建築っていうのはもうほとんどこう図面で表現できないような非常にこう立体的な三次元的な局面があのうねるように波打つようにあの作られているっていうふうな、まあ、印象がありますよね。まあ、そんな感じがするわけですが内山君はどうですか。
そうですね、まあ、日比谷にあるので結構近場で何度か外から見る機会はあったんですけれども、うん、その表面のファサードの石造りですごい外観はなんかずっしりとなんかどっしり構えているような建築であるのに対して中をこうまあ写真でしか分からないんです。僕はまだ分からないんですけれども、うん、写真を通すとすごいなんか曲面が使われていてなんか柔らかい印象があるので、うん、なんか自分外から見た印象と中の印象が結構なんか違うように個人的には感じました。うんうん、
そうだね。これあの外部から見た限りではこの内部空間が実際あるというのは全く分からないというかものすごい意外性があるというかさ これ知られていなかったら本当驚くような空間がこうなんか実現してるって思うし、で今この日本の建築空間ですか、これ新建築されてる日本の建築空間とか建築20世紀なんかでもこの紹介されてるんですけども、この何かこう舞台から見た、舞台から見たその内部空間の観客席の光景っていうのがもう圧倒的なその空間の迫力を持ってるんですよね。本当に何かこう海の底とか何かこう、まあ、火山の何かこう中に入ってるとか、あの内部の中の内部っていうか徹底的な内部性を追求したときにこういった空間が生まれるんだろうなっていう風な感じがちょっとすごくしてね、あのフレドリック・キースラーっていう風な建築家が昔いたんですけども、非常に自由造形の複雑な局面であたかもその人間の中 の、 その体内空間、体内空間を実現しているかのような懐深く抱かれる、そういった空間のイメージっていうものがここに生まれてるかなっていうような気がしますよね。うん、僕はね、村野とこさんの建築はいくつか見ました。もともと京都にもね、あの学生時代いたので宝ヶ池プリンスホテルも行きましたし、箱根のプリンスホテルとかにも行ったしね、やっぱりねすごく華やかな感じがしましたね。空間に艶があるっていうかね、色気があるっていうかね。それからあの京都の都ホテルにね、花水園っていうね、あの和風の別館があって、まあ、それもすごくいいんですよ。あの別館の離れのようなその泊まるところなんですけどね、花水園、京都の花水園、これ1960年です。今の都ホテルにまあこう併設されているわけですけども、それからあの広島の世界平和記念堂、これ1954年から55年ですけども、まあ、これはねすごく名建築で、逆にこれは非常にスクエアなね、長方形平面 の、 その立方体 の、 その建築なんですけども、まあ、これもすごくいい建築ですね。それから、ね、僕はねすごく印象深いのは宇部市民会館ですね。宇部市民会館、これは1937年ということが戦前のかなり古い時期に作られたんですけども、宇部市民会館は僕ね一人で訪れたんですよ。あの車でね、京都からたまたま、まあ、こういろいろ車で回ってる時に、旅行してる時にね、あの山口県かなの宇部市のあたりにねあって、まあ、結構その、まあ、離れた場所にあるんですけども、そこにフラッと寄ったらね、やっぱりすごく本当にこう建築の建築性みたいなものをちょっと感じましたね。あのシンボリックなあの石の柱が何本かこう前にドーンと立っていて、でその内側にね、あの曲面壁がドーンとこうできていて、あの非常にこうシンメトリカルでシンボリックに作ってるんだけども、あの建築としては非常にこう何か厳かな荘厳な感じがあるし、やっぱりね、あの村野さんの建築っていうのはインテリアにやっぱ花があるなっていう風な感じがすごくしましたね。まあ決して何かこう意味もなく豪華だっていう風な感じはないんですけども、その空間の艶がこうあるなっていう風な感じがしたし、建築のまあ何かこう構築性とか建築性みたいなものがね、小建築が多いにもかかわらず、その非常に何ていうかこう純然たる建築性みたいなものが感じられて、まあそれは僕はすごいなと思いましたね。でこの日本生命日比谷ビルはあの日比谷公園のすぐ そばに立っていて、まあ、駅でいうと JR の有楽町駅にまあ結構近いっていうかね、今でいうその有楽町のマリオンとか、それからまあ日比谷のシャンテのあたりとか、まあ、あの辺の近くにできてるということで、まあ、場所としてもね東京の一等地で華やかな場所にあるということで、まあ、この人はもう本当に渾身の力を込めて作ったということと、それからこれエピソードとしてはね、20分の1で模型を作ったらしいんですよ。建築自体がもともと大きいのに20分ですけど、ものすごく大きくて、模型そのものをあのトラックで運んだらしいんですよね。模型をトラックであの小田原まで運んで、あ、ごめんなさい、小田原で作って、それを何かこうトラックで運んだっていう、その模型の中に自分が頭を入れて、粘土を作りながら、粘土を使いながらね、何回もこう、まあ、検証したっていう、まあ本当にこう執念だなっていうふうに思いますよね。なんかこの劇場の空間を見ても、このビロード調のこう赤いその絨毯っていうのは非常にこう華やかな形感じがするし、まあインテリアとしてもね、何かこう艶があってすごくこう見応えがあるなっていうような感じがしますよ、っていう風な感じがするわけですけども、まあ大体そんなところでいいのかな。
どうなんだろうね、劇場空間、劇場空間っていうのは設計難しいだろうな。
やっぱりあの音響計画っていうのがすごく難しいと思うんですよね。空間のその音っていうのはさ、なかなかやっぱりその音の挙動っていうか、その実際これなかなか作ってみないと分かりにくいっていうところもあるし、ましてやこういう局面のね、あの空間っていうのはさ、音響計画っていうのはなかなかね思い通りいかないと思うんだよね、っていうふうな気がしますけどね。まあ鈴木君どうでしょうかね、このところいいんでしょうか。どうでしょうか。
なんかその、まあ、今お話があったと思うんですけど、やっぱ音響ってすごくコンサートのホールってすごくまあ難しいとか、その伊藤豊さんも台中オペラハウスでもあれもすごく大きな模型を作られていて、でまあそれでまあ実験をされていると思うんですけど、なんかその、まあ、模型とそれから実物ができた時にどのぐらい誤差があったりするのかなって、まあ、ちょっと学生としては気になるなと思っていて、なんかその計算っていうものがまあどれだけ正確にできるんだろうっていうのがまあすごく興味はあります。
そうだね。まあね、建築ってね、大体模型通りできるんですよ。それはだからその模型を作るっていう意味はすごく大きいし、そのミケランジェロとかね、昔のその、 あの日本の天皇だって模型を作ったっていうふうに言われてるから、模型を作る意味ってのは昔からあるんですけど、でも一方でやっぱり模型と建築は違うから、それが例えば50分の1の模型がね、1分の1になった瞬間にね、やっぱり違う要素が見えてくるっていうのはすごくあるんですよね。まあ内山君どう思いますかね。
そうですね、なんか内部空間はまだ体験したこと、この建築を体験したことないんで、いつかなんかこの劇場とかで行く機会とか見つけて自分で体験してみたいなとはすごい思いましたね、今回この写真を見てですけど、
自分が空間を体験してみるっていうのかな、やっぱりすごくこう建築の醍醐味でもあるしさ、今ちょうどさ研究室でさ、あのキャンパスフォリープロジェクトっていうのをやっててね、まあ、鈴木大輔君がプロジェクトリーダーでやってるんですよ。何かっていうと、学校の中に1分の1でフォリーを作ると、まあ、フォリーでも1分の1なんですけど、まあ、東屋のようなね、あるそのレストハウスのようなものを作るっていう風なプロジェクトをやってるんだけど、やっぱり実際に建築を作るプロセスっていうのはやっぱりドキドキするわ、ドキドキする。本当にそのどんな建築だって、どんなに経験豊富な建築家だってみんなそうだよ、ね、建築っていうのはその同じものは全くないから、言うとないから、仮にその図面が同じであっても場所は違うし、使う人も違うし、全く同じものっていうのはこう基本的にないので、やっぱり新しい建築を作るっていうことは、どんなシチュエーションであっても、どんなプログラムであってもね、どんな施策だってやっぱりドキドキするし、まあ、逆に言うとそれが面白いってのあるよね。なんかこう飛躍があるっていうか、跳躍があるっていうかさ、模型から現実になるときに、あるいは模型を作るときに、やっぱりその跳躍があるっていうか、どうなるかわからない未知の世界を何かこう探っていくっていうか、探りながら進んでいくっていうところはやっぱり常にあるよね。まあ、だからこう建築作るってのは本当人生と同じっていうかさ、人生ってこう思い通り浮かないからさ、次どうなるかわからないとかさ、予期せぬことが起きるっていうようなことで意味ではさ、やっぱりちょっと似てるなと思うな、というふうな感じがしますけどね。まあ、プロジェクトって言い方するじゃないですか、プロジェクトとかプロジェクトって、プロジェクトってプロジェクターと同じで投影するとか投棄するっていう意味だからね、向こうに投げるっていう意味なんですよ。何かを自分の思いとか考えとかその計画とか向こうに投げるっていうか、投影するっていうふうな意味があるからさ、なんかこう見えないところに、分からないところに、自分が知らないその未知の場所に新しいものを投げ込むっていうか、まあ、そういうようなニュアンスがあるからね、っていうふうな気がしますよ。まあ、僕なんかこう村野東郷さんのことはね、さっき の, その原先生もね話をしててね、やっぱりこう38歳でデビューしてね、まあ建築家としてはそんなに特別遅くはないけど、そんな早くもないですよ、ね、それから建築を作り始めて、で 先日はあんまり建築を作れなくてもね、その後何かこう、まあ、至福の期間を経てこれだけのたくさんの建築を作ったっていうのは本当にやっぱすごいなと思う。だってさ、これ1963年にできたってことでしょ。これができた時だってさ、村野さんはさ1891年生まれだから、これ72歳の時か、出来上がったのこれ村野さん72歳の時だよね。それを考えたらさ、やっぱり建築家って本当すごいなって僕は頭下がりますよ。本当60歳過ぎてからさ、マルクスの資本論を勉強し始めたりとかね、やっぱりこういうのを見ると本当にあの建築家っていう職業はやってる人はすごいなと思うね。逆に言うと、その自分が執念とね、ある持続力さえ持てば、その年を取っても長くできるってことですよね。デザインっていうのは長くできるってことですよ、というふうな気がするけどさ、まあ、君らはさ、だって、まあ、今20代の大体みんな前半ぐらいじゃないですか。大体そうでしょ。これさ、ね、まあ、ものすごく気長にこの人たちはこうやってるわけなんですけど、それに関して皆さんどう思いますか。気長にやっててね、これだけやって、まあ、ずっとさ、まあ、ある意味こうじっと我慢してたわけでしょ。我慢に我慢を重ねて少しずつ自分の作品として自己実現させていったっていうようなことだと思うんですけど、 それに関しては鈴木君どうですか。
そうです、まあ、僕はあの、まあ、来年卒業するんですけども、うん、そこからまあ就職をして働いていくんですが、やはりそのまあ、その村野さんも含め、まあ、その晩年でまあ花咲かれる方もいるし、まあ、その早くあの30代とか若手でまあ花が咲かれる方もいると思うんですけども、なんかまあ自分がどこを目指していくのかというか、まあ、それは多分あのやってみないとわからないと思うんですけども、まあ、20代すべきことは何なんだろうっていうのは最近ちょっとまあ考えてもなんか答えが見つからないっていうあれなんですけど、はい、そういった感じです。
じゃあさ、はい、答えが見つからないなりにさ、せっかくしたらさ、20代にすべきことは何だと思う。じゃあ
僕は一応まあその設計職ではなくて、まあその施工職をまあその4月以降やっていくんですけども、やはりその建築がまあ実際にどうできているのかっていうものを肌で覚えていて、まあそのトータルでまあ建築っていうものに携わっていきたいなというふうに思ってはいるんですけども、例えばまあアトリエにまあ行ってすごいまあ戦場の中でやる方もいると思うし、あとはまあそういった施工からまあ独立してやられる方もいると思うんですけども、やはりそのまあ10年後やっぱみんな見越した仕事の働き方をした方がいいよっていうまあ非常勤の先生の方々からもすごい言われていて、なるほどな、自分はどうしようかな
という感じですね。まあ、人間なかなか10年後見越せないけどな、まあな、確かにそういう側面あるな。僕はね、あのね、あれなんですよ、自分がね、その5年後までに何をするかってことをずっと考えてたんですよ。で、ずっとそういうなんかノートにつけてたんですよ。例えば、まあ、2000年の時に2005年まで考えるんですよ。で、1年後、2年後、3年後、4年後、5年後っていうので、ずっと結構考えてました。それは結構10年ぐらいずっと考えてました。で、まあその10年先となるとなかなかさ、その人間いろんな意味でイメージもしにくいし社会も変わるじゃないですか。でも5年ぐらいだったら、まあ、少しは考えられるかなと思ったんですよ、ね、で例えばこう建築を作りたいとか本を出したとかいろんなことありますけど、あのそういうあるその年間予定っていうか年間計画みたいなことは一応考えてましたよ。それは結構毎年考えてたんですよ。でね、考えてると確かに不思議なことにある程度は実現するんですよ。だからまあ目標を持つことってのは意味あるなと思いましたよ、だから短期計画と中期計画と長期計画みたいな感じで、まあ、例えば3ヶ月以内に考えることってみんなあるじゃないですか。例えば卒業計画設計をちゃんとやるとかね、あとはその1年後ぐらいのことを考えるとかあるじゃないですか。で5年後とかね、っていうふうにこう、それはね、考えて意味あったなと思いましたよ。じゃあ内山君はどう。内山君はさ、例えば村野東吾の38歳までにさ38歳、仮に38歳まで考えるとするだろう、村の統合みたいに、まあ、そこまで考えなくても、まあ、20代でもいいよ、ね、20代のうちにね、自分がやっておくべきことが何か思いつくとしたらさ、どういうものがありますか。
そうですね、まあ、僕は来年から大学院に進学して、まあ、学生をあと2年強やるということで、まず学生のうちに何がやっておいた方がいいのかなと考えて、一回は海外に旅行行っておきたいなっていうのがあって、大学院に卒業するのは24なんで、24歳までなん、まあ、ちょっとお金はちょっと貯めつつ、学校をちゃんとやって、でその中で自分で一回はなんか旅行したいなっていうのがあって、でそれでまあ20代前半が終わって20代後半、ちょっと社会に出て、なった時に、だからそれでもう一回20代のうちになんか社会人になって旅行したいっていうのがあって、30代になると結構仕事が、なんか少し上の立場になって忙しくなったりとかするようなことを話を受けたりするんで、なるべく20代のうちになんかそういう旅行とか自分の時間をちょっと作っておきたいなっていうのは理想としてはあります、
なるほどね、まあ、旅行行きたいって気持ちわかるね。坂東忠夫さんのところに少しだけ見習いに行ってた時にさ、なんかインドに行った方がいいってすごく言ってて、まあ、なんかそうなのかなと思って、インド行ったらね、すごい面白かったわ。インドはね、インド一人旅したんですけどね、なんか世界が全く違う世界がそこにあったから、インドに行った時になんか人生って何なのかなってこうちょっと考えさせられるっていうか、そういうふうなことはちょっとあったな、あのルック・コルビジェのインドっていう本が諸国社から出て、僕そこにエッセイで書いたんですけどね、インドに行った時の体験のことを。まあインドに行った経験っていうのはやっぱりすごくその時はやっぱ強烈だったな僕はな。やっぱりさ、20代のうちにね、何やったらいいかってね、僕はね、あんまりこう偉そうに説教めいたことはやっぱり言えないわ。自分がやったところの、まあ、がむしゃらにやってね、そのがむしゃらにやってる時ってやっぱりその、まあ、失敗もするし、効率も悪いこともいっぱいあるからさ、 なんか自分の失敗談をもとにこうした方がいいよって、ね、やっぱりあんまり僕は正直偉そうに言えない、うん、まあ、だからなんか好きなようにやればいいんじゃないですかっていうのがするんだけど、まあなんかそうだな、やっぱり何をやったら一番いいかっていうことはさ、あんまりこう紋切り型のことはまあ僕はちょっと言わない方がいいかなって気もするし言わないんですけど、まあ、とりあえず体に気をつけるってことじゃないですかね、うん、で、まあ、自分の中のそのなんだろうな、こうある純粋な思いみたいなものはこうずっと継続させておくっていうか、継続させていくっていうかね、だから僕はね、安藤忠雄さんってなんだかんだ言ってね、いいこと言ってるなっていつも思うんですよ。すごく分かりやすいっていうかね、なんか建築を語るっていう本の中でも確か建築に対する関心とか興味を持続させるのが重要だみたいなこと言ってて、僕は本当にそうだなと思ったし、うん、まあ、君らに僕はねかろうじて言えることがあるとしたら、まあなんかこう、なるべく体に気をつけるっていうかね、まあ、僕ね結構ずっと長いことタバコ吸ってたんですよ。で、まあ、途中でもう完全に禁煙して、もうなんか7年ぐらいもうタバコ吸ってないんですけど、まあ、20代のうちになるべく体に気をつけた方がいいんじゃないかなっていうふうにこう僕は思いますけど、それね原先生が言ってたんだよね。で、僕も20代の時そんなの全然分からなかった、そんな原先生何言ってんだと思ったんだけどでもその原先生が言うことはちょっと今やったら正直ちょっと分かるっていうかね、うん、っていうふうに思うし、まあ、いろんな言い方があるけどね、いろんな言い方があるんですけど、なんかこれはまあ人生ってのはまあ難しいからな、なんかいろんなことが起こるし、何かこうなんていうのかな、そのいろんなことが起こるじゃないですか、まあね、例えば村野さんの時代は戦争もあったしね、戦争の中で志半ばにしてなんかこう本当に亡くなった人もいっぱいいたと思うんですよ。その中でね、なんかね、まあ、やり過ごすって一言で言うとやり過ごすっていうのが重要かなと思うんですよね。やり過ごすっていう、まあ、これやり過ごすっていうのはさ、ちょっと語弊のある言い方だけど、要するにこう絶対うまくいかない時ってあるから、人間ってやりありますよ、それは。で、ニッチもサッチもいかないとかね、そんなことって絶対起こるし、まあ、地震があったりしたらそうじゃないですか、今回の東日本大震災で。その時にね、まあ、例えばたまたま自分がなんとかこう生きながらえたと、いろんな条件の中で、まあ、なんかかろうじてなんかできるような状況にあるとしたら、いろんなことがある時にやり過ごすっていうのが重要っていうかね、うん、それをうまくこうやり過ごしてスルーするっていうか、それがやっぱりなんか僕はちょっと大事かなっていう気がするんですよね、うん、つまりさ、その社会とか世界とか人生っていうのは人の志をその潰す要素に満ちてるわけですよ、うん、それは仕方ない、それは何かそういう世界の成り立ちとしてそういうふうになるっていうか、なんとなくこうミシェル・フーコーが言葉と物の中で何かこうそういうふうなね、人間はもともと負債を抱えてるみたいなこうニュアンスのことをこう言ってたような気がするんですけど、その中でこうなんとかやり過ごすっていうことと、もう一つは僕は自分が矜持を持つっていうことも大事かなと思うんですよ。なんかね、まあなんていうのか、こうまあ揺れるわけですね、人間って揺れる、要するにこう日和るっていうか、いろんなことが起こった時日和るじゃないですか。その時に自分の矜持とか志とか思いをどこまで貫けるかっていうのは難しいんですよ。これはね、あまり固くなにそれをばっかり考えていてもうまくいかないこともある、うん、だからね、何かこう自分の志を持続させるっていうことと、そのためにいろんなことをうまくやり過ごすっていうか、何かそういうふうなこう柳のようにね、何か大きなものに向かって自分がガンといってその倒れるんじゃなくって、うまくこう何かゆらゆらやり過ごすっていうことがいいのかなっていう気はするんですよね、うん、僕はなんとなくそんなふうに思うんですよ、うん、まあね、だから今見てたらさ、意外となんか大学を卒業してから3年ぐらいって結構大事かもしれないな、うん、そこでやっぱりなんかみんな壁にぶつかることもあるだろうしさ、あとはだからこういろんな自分にとってさ、いい人だと思う人と出会ったりとかさ、いろんなこうね経験とか体験に出会うってのはやっぱり運もあるからな、人間運もあるもん、こればっかりは。正直言ってそれもあるよ、巡り合わせとかね。でも人間の人生の確率として見た場合に、そのチャンスとか運っていうのはある程度は均等に回ってくるんですよ。それはね、回ってくる、遅い早いっていうのはあるにしても大体回ってくる、うん、だからなんかこういろいろあっても人生こう腐らずに、なんかひねくれずに、なんかこう自分の与えられたポジションの中で何かを最大限一生懸命やってみるっていうかね、うん、っていうふうな感じがするな。まあ転命っていう言い方をするけどね、転職とか、 でもね、そういうのってね、なんか最初から決まってるもんじゃないよね、うん、というふうに思うよ。偶然の積み重ねの中で気がついたらそういうふうになってるっていうようなことが多いもん。そんな気がするけどね。まあ大輔とな内山はなんかゼミ生の時からみんなもう付き合ってるしね、いろいろこう長くやってるから、まあ君ら好きなようにやればいいんじゃないですか。どうですか。好きなようにはい、好きなようにある程度やってるとは思うんだけどね。じゃあさ、まあちょっといつものことの話がずれるんだけどさ、とりあえず君らの悩み事も一応聞いとく。今の一番の悩み事っていうか迷ってることとかさ、なんかそういうのがあったらさ、まあ、僕は基本的に答えられないですけど答えられないですけどさ、まあ内山君どうですか。
そうですね、まあ短いスパンでのことで理由ならば、まあもちろん設計今衣装系ので進んでいるので、まあもし設計として将来進んでいきたいと考えてるんですけど、小さな就職の時期になった時にアトリエ系なのか組織系なのかっていうのは、どっちはどっちなんだろうっていうふうにすごい考えていて、なんかアトリエとかはすごいもうひたすらずっと仕事として、いやまああるそこそこの賃金を割ってたとしてもっていうところがある中で、組織だったらある程度は安定するんじゃないかとか、そういうなんかデザインやりたいんだけどでもお金のこともっていうような自分の中でなんかジレンマがあって、それをいざぶち当たった時にどう自分はどうすればいいんだろうっていうのはちょっとありますね。
まあそれは普遍的な悩みだよね。みんなそういうことはやっぱりこう頭にあるだろうしさ、同じように悩んでると思うけどね。そうだな。鈴木君はどうですか。
そうですね、まあ、先ほどその20代どう過ごすかっていうまあ話があったので、まあある程度今あの助言をいただいて解決したかと思うんですが、まあなんだろうな、当面そうです、今の段階ではまあ先ほど言ったまあホリープロジェクトをどう進めるかっていうのがまあ一番悩みかもしれないです。
そうだね、
はい、
いや昔なんか NHK のアナウンサーでさ、鈴木なんとかさんっていう人がさ、すっごいもう超ベストセラーになってさ、それがね20代のうちに何をすべきかとか30代のうちに何をすべきかっていう本をいっぱい出してたんで、みんな読んでて、でもうだからその別にあのブックオフとか行くと絶対あると思うけど、みんな読んでたね。それは主にそのサラリーマンとして何をすべきかっていう話をねしてたけどね、うん、なんかビジネスマインドとかそんな話をしてたけどね、あれはなんか僕もその時に読んだけど、なんか内容忘れちゃったな、なんか何書いてたのか。まあその都度人間ってそれぞれのなんか課題があるからな、それぞれあるからな。僕ねちょっとねでも最近分かったことあってね、例えばね、まあ、皆さんは例えば22、23、24ぐらいだとするじゃないですか。そうするとね、なんか2、3歳年上ぐらいだったらね、まあ、学校の中だったらそういう先輩後輩って関係あると思うけど、そのぐらいの人の話ばっかりを聞いてもあんまり分からないことあるよ。なんかね、まあ、10歳ぐらい年上の一回り離れたぐらいの人の話聞くっていうのは割とリアリティがあるかもしれない。リアリティがあるなっていう感じがする、うん、で僕はあの前もちょっと言ったんだけど、その建築家の、ね、青木茂さんがね、まあ、時々お話しさせていただいてて話聞いたらやっぱりすごく参考になるんですよ。で大体ね、まあ、一回りって言うじゃないですか。一回りって10歳とか12歳とかね、そのぐらい離れてる年の人の、ね、話を聞くっていうのはね、自分の生き様としてすごくリアリティがあったりしますよ、うん、あんまり年が近すぎるとよく分かんないし、あの少し離れた先輩がいろんなレベルでいるといいと思うんだよね、うん、その人の話を聞くっていうかね、うん、それは僕もちょっとそういうのはあったな、うん、僕らの世代からしたら隈研吾さんとか竹山聖さんとかあの人たちが結構大先輩としていて、まあなんか目標って言ったらおこがましいけど、なんかいろいろと参考になる話を聞けたりすることっていうのはありましたね、うん、その意外とね、その例えば自分がの今後の10年っていうのはさっき鈴木君が言ってたけど、やっぱり未知の世界だからね、未知の世界を先に進んでる人たち の話を聞いてみるっていうのは確かに参考になるんですよ。でもね、あんまりねネガティブなことばっかり言う人の話は、ね、聞かない方がいいと思う、まあ、これは正直なところ。それはね、もちろんいろんな状況の中でネガティブになってしまう人だっていると思うけど、そればっかりを聞いてもね、あんまり意味ないっていうか、たとえそれが真実であったとしても、やっぱりがむしゃらにやってね、わからないなりにがむしゃらにやるってことも大事だもん、うん、だからすごくネガティブなことばっかり聞いて、あのそれでもう何もやらないっていうんだったら、やってみることの方がいいと思う、うん、その方がいいと思う、その方が後悔しないと思う、うん、だから僕はなんか、僕だっていろんな目にそれもちろん会いました、人間誰だってそうなんだけど、だけどなんかね、とりあえずやってみるっていうことのチャレンジングなね、あるそのスピリットっていうか、 まあ、それを少しなんかあの原先生とかがいろんな形でこう身をもって見せてくれたのは本当に良かったっていうかね、やってみなきゃ分からんと、人間やってみたら失敗することってあるけど、まあ、失敗したとしてもやってみなかったら後悔すると、そういう感じはあったな。まあ、だから君らも気長にやりなよ、ね、だからそういう意味では村野東吾さんはね参考になるとかあるよ、ね、72歳でこれを作ったっていう、ね、執念だよ。で僕本当村野東吾さん頭下がるわ、こんな本当にもう、すごいせあの先達の優れた人としてあのやっぱり参考になるとかあるなと思う、ね、ということでいつも僕さなんか話がなくなって申し訳ないんですがとりあえず今回はねこれぐらい収録終了したいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。